たとえ身内が病院で殺されても、それでもまだお金を払って、お金を払ってこうね、死んでしまってるっていう、しかも高額なお金をっていう、何かがちょっと不自然じゃないのか、もうそろそろちょっとなんか考えた方がいいんじゃないかなっていう、過渡期に来てるようなこう気がしますけどね。では、次の人は、
はい、
お肉はね。
そうですね、僕、うん、完全にた、3年前に永江さんを知って、半年ぐらいかかりましたね、完全に立てれたのは。やっぱりすごい、もう毎週焼肉食い放題行ってたんで、うん、あの肉がすごい大好きで、
うん、まあ、みんなそうだと思うよ、
はい、でやっぱりなかなかあの油の肉汁の、あの味を忘れられないから、
うん、あれが美味しいと思い込んでるもんね。
思い込んでました、
うん、ジューシーとかってテレビ表現する、はい、何がジューシーなんだよってなるんだけど、
うん、あれ僕動画で撮ってましたからね、肉汁出てるみたいな、それぐらい洗脳されてました。
何のためにと
っさ、いやこうよだれが出るんですよもう来週も行こうみたいな、
見たいがために。
あれよくよく考えたら高温動物の危険な油でしょ。
そうですね、
ギットギット
の飽和脂肪酸、
飽和脂肪酸
あれを体内に入れると、はい、非常に危険なことになるという。でもそれやっぱりね、美味しいと思ってる人多いし、
はい、
そうだったわけですよね、
はい、で少しずつ少しずつやめて完全に立ったのは本当よ、その、まあ、2年半近く前なんですけど、それはもう完全にやめれたきっかけというのはもう食べるための育ててるじゃないですか、うん、牛とか豚とか本当に人間のエゴだけなんで、でしかも屠殺の現場なんかも本当にひどい状態なんで、そういうなぜこんな肉ができる前の過程っていうのをリアルに感じれなかったから食べてたと思うんですよね。でそれをこうリアルにこう知りたくなったし、感じて実際目で見てみると、 DVD なんかで見てみるととてもじゃないけど食べれないし、絶対これはもう人間食べちゃいけない、こんなこと続いてたらやっぱり絶対自然界からも罰を与えられるっていうか、やっぱそっちの方のマインドが変わっていったので、そういった意味でこう自然にこう無理なくやめれましたね。リアルに感じてから急激に完全にシフトできましたね、はい。
まああれ自然からのその罰っていう前に、みんながみんなもし肉を食べたら地球潰れちゃうからね、はい、これは物質的にで定量的にありえないんですよ、はい、全員が肉を食べ出したら、これはね、肉食獣っていうのはこのように草食獣に比べて圧倒的に少ないから、はい、持ってるけど、これみんなが肉食べ出したら動物も、即地球滅びるんだよね、人間も本来は肉は食べないものだから、はい、そういうことなんですね、
はい、
では一番新しい方は、
はい、もう私は端的にもう二方がお話しされたら、長井プロの、会員のですね、屠殺されてるその本当に映像ですね、見させていただいて、もうそれで本当に肉はもうダメなんだというのを、もう本当にあれがリアルに感じて、もうあれがもう本当にインパクトありました。まあ子供たちにあれをいつ見せようか、またちょっと、まあうちの子供はまだ4歳なんですけど、まあちょっとあれは絶対見させた方がいいなっていう強烈なインパクトある。
まあ子供はね、最初はこうやっぱりこう親がうまく教育してあげていくのが理想、映像云々よりも。親がうまくコントロールしてあげれば、はい、子供はやっぱり当然そうなるんでね。でもやっぱりその真面目にちゃんと見るんですね、みんなね。俺はなほとんど見てないのかな。で真面目に見る人だからそう変われるんでしょうけども、大体やっぱり肉が本当に好きだとかっていうと、こう都合のいいね風に撮りたいから目を塞いだり現実を見なかったり、結局まあそれで自分が おかしくなるのは自分なんだけど、見る人は見るんですね、映像。
そこがすごい分かれるところなんでしょうね。見ようとする、しないっていうところで。確かにこう、今おっしゃったように、やだ、見ない、って目を背ける。
目を背けてて、バクバクハンバーガーとか食ってる女子とか、
はい、
恐ろしいよね、この子たち、ペットっていうのをどういうふうに捉えるんだろうっていう。どっかで矛盾が出てくるけど、やっぱりそういうことってみんなごまかしながら生きるわけでしょ、現代社会っていうのは。そのごまかしが効かなくなってきて破裂して、みんな 子宮頸がんだ乳がんだ大腸がんだってなってきて、やっぱりそれはもうね、肉食っていう、もうあの養殖の取りすぎっていうのはこれもう明らかなことなんだけど、まだ歯止めがかからず、こう病人だけがどんどんどんどん増えているっていうこの現状を、まあね、これをどう見るかなんですよ。どうでしょうかね。
そうですね、やっぱりつながらないっていうところは本当、まあ洗脳といえば洗脳なんですけど、だからやっぱり本当にテレビでやらないところに真実があるっていうのはまずもう前提じゃないですか、うん、やっぱり裏にこそ真実があるって言ったら、それが本当に屠殺を例えばまあ正当とするのであれば、やっぱりそれはテレビでやらなければやっぱりそれはおかしいわけで、やっぱそれを隠すってことはやっぱり何かが間違ってるっていうのは絶対あると思うんですよね。
動物実験もそうなん
ですよ。そうです、動物実験もそうですよね、うん、動物実験しても食品添加物にしてもそうなんですけど、うん、正しいというのであればなぜ報道しないのかって、なぜ是非を問わないのかって、原発もそうですけども、まあ議論、表上は議論してる風に見せてますけど、本当に突っ込んだ議論は絶対しない。今回長井プロが配信された映像のような突っ込んだ意見は誰も言えてないっていうところで、やっぱり正当性を本当に言うのであればやっぱりテレビでやらないっていうのもおかしいし、やっぱり後ろめたいからできないんだろうなっていうところがありますよね。やっぱ肉食とかにしても、
だから世の中の情報は、今日なんで情報に気づいたかっていうまあテーマなんだけど、世の中の情報、世の中の仕組み自体が情報に気づかない仕組みになってるっていうふうにやっぱりすごく俺は感じていて、だからあの公平じゃないんですよ、情報の出し方が。
だ
から今言ったように動物実験をバンバンやってる映像も出して、それによってあなた方はこんな便利な添加物、食品添加物も動物は死んでるけども、でもいい匂いは出せるんだと、でこれは動物が死んだシャンプーだけどすごく泡立ちはいいんだと、化学物質で、でどっちを使いますかっていうのがズバッと言うと公平だと思うんですよ。でも一方は隠すわけ、都合の悪いところは、だからあのだから公正に行かないんだね、これ公正っていうのは公平から公正に行って、我々が求めてるのは公平じゃなくて公正なわけ、公に正しい、公に平たい、公平でしょ、で公平なものが前段階にないから公正に誰も行けないから元に戻れないっていう、ここはやっぱり誰が何と言おうがねあると思うんですよ。
そうですね、
だからみんな情報に格差がついちゃう、じゃあその公正さをどうやって知ればいいんだっていうと、公のメディアではダメだから、個人がやっぱり勉強しだ す、巨人、あの個人がそういう本を、船瀬さんの本人賞もそうだけど、そういうのを見に行ったり、俺の講演会なんかも聞きに来てくれたりして、個人でこう気づくっていう、ここに格差がすごい出てるわけで、
そうですね、
ここが非常に問題ですよね。
知ってしまえばすぐに降りれるところっていっぱいありますよね。
あるある、
そういう本当に
知れば分かる人っていっぱいいると思いますよ、日本人頭いいしね、
はい、だからそのポール・マッカートにも言ってますけど、屠殺の現場を見せたらもう大半がベジタリアンになるだろうじゃないですけど、知ってしまえばっていうところですよね、本当に。
でもポール・マッカートニーはあれだけ大騒ぎするんだけど、ポールポールって言って日本人ちょっと過剰に騒ぎすぎてて怖いなと思ったけど、ポール・マッカートニーは好きだけど、ポールが言っても肉はやめないのね、日本人。
そうですよね、本当にそうですね、その辺が本当に繋がらない、ね、
ポールはベジタリアンでやっぱりすごい優しいから、ああいうワインディングロードとか、ああいういい歌をいっぱい書ける。
そうですね。
まあ、まあそういう歌手いっぱいね、向こうにはいるんだけど。
で元気ですもんね。
元気ね。
やっぱファンだったらそのポール の生き方もやっぱりちゃんと知ろうとしてもらいたいですよね。
本当にそうなんですよね。
大体よくアーティストを好きになるとか、あの大方はね、あのアーティストを好きになった場合にその曲だけっていうのはあんまりなくて、大体アーティストそのものの人格とかその人間を好きになるよね。
そうですよね。
大体だから本当はそこも学ぶべきで、だからやっぱりこうカラーって似るんでしょ。こうちょっと 不良っぽいグループっぽい人たちには不良みたいな人が集まったりとか、やっぱりその外側じゃなくて中身に惚れるから、そしたらその中身にも惚れてほしいよね。アーティストがタバコは良くない、喉に良くないって言うんであれば、やっぱファンもそのファンはタバコ良くないって言って吸わないとかね、でもアーティストはタバコ良くないって言っていい歌いっぱい書いてるんだけど俺はガンガン吸うよとかって言ってると、やっぱりなんか あの寂しいものがあるね、
はい、うん、だから肉の話に戻るんですけど、その餌がその肉コップを使っているとか、うん、あるいは遺伝子組み換えの小麦で育ったような野菜、まあそういったものを栄養剤として入れてホルモン注射をしてどんどん成長を早くしていってるっていうものが人間の口に入ってきたら、これは本来、自然界で生きた生き物じゃないわけですよね、その肉そのものが。
そうですね、
それを取った時にアルツハイマー認知症になりやすいとか、そういうなんか裏の裏まで読んでいったら肉は本来食べるものじゃないんじゃないかなっていうふうにすごい思うんですよね。
まあ、でもまあ肉に関してはね、高くてもあの霜降りなんていうのは非常に危険なんで、肉はあまり安い高い関係なく、まあ全般的にまあ非常に良くないですね。霜降りになったら特に良くないから、赤身に脂のあるっていうのはやっぱり奇形肉なんでね、筋肉中に脂があるなんていうのはこれはもう生物ではありえないですな、人工的に作らないと。それをすごく高い値段で売ってるんで怖いですね。
まあ、本当某大型チェーン の, あのハンバーガーなんかでも、
はい、
何年か前に60何円で売ってたら普通に考えておかしいって思いますよね、うん、60何円ってありえないじゃないですか、うん、米牛の輸入していて、それで原価じゃどれぐらいで、
まあ、輸入するだけでコストかかります
よね。そうですよね。怖いですよね。
でも今その、まあ、ハンバーグとかあの売り上げ悪いでしょ、非常に売り上げ悪いって苦戦してるみたいだけど、はい、結局あんなビニールが出てきたとかそんなんでないとこう、うん、やめないんですよね、はい、肉そのものに疑問を持ってるわけじゃなくて、だからその辺の意識がやっぱりまだまだ低いというかね、低いというかやっぱり情報を知らないというか、うん、怖いですね。だからやっぱり病気の完全に予備軍になってしまうんで、
どうやってこういう情報を知るかはすごく本当に変わってきますからね、
うん、だから今情報の格差、いろんな格差社会があるけども、情報の格差っていうのはね、やっぱりひょっとして一番の問題、経済の格差っていうのももともとは情報の格差からこれね多分来るんで、だからやっぱりみんながどうやって気づいてきたかっていうのは非常にテーマとしては重要なんですよね。これ聞いてる人たちもまあ気づいてる人、気づいてない人、まあ、これをまあ 聞いてるっていう段階でもかなりあの情報は探しに来てる人でしょうけどね、
うん、なんかもう気づいてるんじゃないですか、多分深いところでは、
うん、感じ取ってくれた
らいいですね、うん、なんか
そうですね、
うん、
それでやっぱ知ったことによって絶対に良くはなってますね、
はい、
確実にライフスタイルが
便秘っていうのはなくなりますよね。肉を食べてるとやっぱどうしても便の色が黒くなったりとか、
そうです、
ね、臭かったりとか、
うん、だからそれは本当コストにかかわらず肉食全般に起こるその問題ですね、うん、腸内細菌はやっぱり必ず悪玉菌の餌になるっていう、どんなお肉であってもやっぱありますよね。
若い女の子はやっぱり便秘の子がね非常に若い、うん、まあ女の子だけじゃないかな、男性も便秘が多いでしょとにかく、
うん、
便秘っていうのはもうものすごい怖い病気につながっていくことなんでね、うん、
やっぱ大腸がんが爆発的に増えるっていうのはやっぱ肉食ですもんね、
うん、うわ否めないだろうね、
うん、便は相当変わりましたよ。
肉はどれだけやっぱりねそれ便、まあ、腸内細菌を痛めつけるかっていうね、
うん、
そういうこともちゃんと知れば、うん、でも大半が便秘じゃないですかね、
うん、
で大腸がんの人って大体便秘気味の人が多いんで、明らかにね、
うん
うん、
血液を汚すからやっぱり冷え性にもなるとかって、
ね、そうそう、うん、だから今みんな冷え性ですもんね、うん、これがだから病気になる予備軍なんだっていうことに気づかないと、
うん、なんか感じる人がいたらお試し肉食禁止期間みたいなのも受けてもいいかもしれません、
うん、
血液が4ヶ月で劣化あるんだとしたら4ヶ月だけ肉をやめてみるとか、
うん、
スルッと出ますからね、
うん、
でもそうね、あの食べてる人はその4ヶ月が難しいんですよ、
うん、まあでも一種の禁煙、あのタバコじゃないですか、
うん、
中毒だから、
うん、まあそうですね、
うん、劇的に疲れなくなりますよね、お肉をやめたら
確かに、
うん、本当に疲れなくなりますよね。 すごく感じました。僕初めてお肉やめた時に一番感じたのはそこですね、うん、スタミナアップっていうの
は、はい、
本当に思いますね。だからそれも理屈をすればその通りで、やっぱりその肉の脂肪酸っていうのはやっぱ酸素ヘモグロビンと結合しちゃいますから、酸素が生きにくくなるわけですからね、はい、酸素がいかないってことはやっぱスタミナも落ちるし頭も回らないしっていうの、まあ、そういうの知っていけば簡単なことなんですけど、やっぱ体感としても最初すごい思いましたよね。僕本当に空手をやっていたので疲れないなっていうのはすごく思いましたね。真逆だったんで、本当に格闘技とかは特にそうですからね、うん、肉はもう絶対肉、もう打ち上げは絶対に肉ですから、
焼肉
絶対焼肉ですから、もう絶対に
肉はスタミナ源だとね、はい、思ってる。
でも山盛りいっぱいの白米食べて茶碗からもう一段ぐらい言うと大上の鬼盛りの白米と
で体だるくなって、
そうです、うん、
いや恐ろしいですよね、
本当にそうですよね。
酸素が本当にいかなくなるでしょ、肉を食べてる、うん、酸素不足のところが癌になるから、うん、そういうことはやっぱり知っていくべきなんだね、うん、一つ一つ。
そうですね、
そういう情報はなかなかこういかないでしょ、うん、スタミナ食、焼肉定食はスタミナ食だって思ってる、スタミナ食だと思ってるものを食べてスタミナなくなるわけだから、
うんうん、昔はよくあのコンビニ弁当のカルビ弁当あるじゃないですか、
はい、
夜中によく食べてましたよ。
食べてましたね
一番怖いパターンですね、酸化した油と
2時3時ぐらいに、うん、
食べちゃいけない時間帯と酸化した油とね。でも今の若い子たちはそれを非常に繰り返してる子は多いにでしょう、はい、うん、ごちそうだと思ってるでしょ多分、ちょっと高いから。
それで肉だけじゃダメだからサラダも買って、うん、生クリームたっぷりプリンも食べて、
はい、そうですね、締めに締めに、いや全く一緒ですよ
本当頭おかしくなる、体だけじゃなくてやっぱ本当
おかしくなりますよ、
ありますよ、ね、本当
に、うん、
だから一日だるくなるんですよね。
だるくなりますね、
だるくてだるくてしょうがなかったですもんね、はい、本当に、うん、すっきりなんて本当1ヶ月に1回もなかったんじゃないですかね。
いや、ないですね、
毎日だるい、
毎日
だるい、周りもだるいからそれが当たり前なんですよね、
はい、
そういうもんなんじゃないのみたいな、
うんうんうん、
そうじゃないんですけどね、毎日健やかで過ごせるんですけどね、本当に思ってるよりはるかに健やかに過ごせますよね、本当に。
特にやっぱスポーツ格闘技やってると、うん、あの怪我なんか当たり前だよと、
そう
だから怪我とどうやって付き合っていくかなんだよっていうふうに教えて込まれてたから、
う
ん、
そうですよね、余計そうですね、で今思えばそのお肉によって無理やり炎症で膨らんだ体を酷使してるわけですから、そら筋も切れるし肉離れも起こすし骨も折るしで牛乳も飲んでるんだからっていう、恐ろしいことですよね、本当に。
いや、牛乳もよく飲んでましたね、
本当に。牛乳も飲まなきゃいけないと思って、はい、もう稽古の帰りに自分でわざわざ牛乳、自分用の牛乳買ってって、で 1リットルは必ず飲むぞみたいな感じでガンガン飲んでたらもうお腹ぐるぐるいってますよね。
ホエイプロテインを混ぜて、
そうそうそう、プロテインを混ぜて
めちゃめちゃ調理悪い、ね、
プロテイン
だからそうやってると精神的にもイライラして切れやすくなるんですね、
はい、
やっぱり今切れやすいで喧嘩になったりね、喧嘩だけだったらいいけど今凶悪事件にそれが確実に反映されてるからな、今の凶悪事件、やっぱ食事っていうのが、うんね、やっぱ食べ物によって当然体ができるわけであって、うん、食べ物によってやっぱり司られてるから、
うん、
まあ、そこに一番気づかないと、うん、自分の体を粗末にすることにねなってしまうんで、これね、自分の体を粗末にしてる人が多分ペットを可愛いといったところで、
うん、
他人に思いやりがあるといったところでそれはなんか信憑性がなくてね、
うん、
だからやっぱり幼児虐待もするだろうし、我が子であろうが、それもう司られてるから怖いんだよね。だからその辺の情報っていうのはやっぱりこう気づいていくっていうのが非常に大事なんですよね、
うん、
でもテレビなんかでは一切やらないから、
はい、
どうにかこうにかやっぱり少数派だろうけどこういうラジオを聞くきっかけとかチャンスがあればね。
そうですね、
でまあ聞いたところで全然ダメな人はダメだけど中には耳を傾ける人もいるから、
うん、
なんかこういうやっぱりきっかけ作りを我々は作っていくしかないしね。
そうですね、
うんうん、いろんなことをとにかくやっぱ話し合うっていうのが大事じゃないかな、
はい、
うん、話し合う行為がね、
うん、
すごく大事
そうですね、うん、そういう場もどんどん長いプロとしても提供できたらなとは思ってもいますしね、うん、本当に今後、うん、
あれ話せば分かるからね、うん、人っていうのは、
う
ん、
そうですよね、う
ん、あのよくこうなんていうのかな、問題を起こしたりとか、あの例えば川崎の中学の事件とかあったでしょ、ああいう、 こう取り返しのつかない大きな問題とか、ああいうもの、ああいう現象っていうのはその前提としてやっぱり話し合いがなかった、ただ親との話し合いもなかったし、うん、児童相談所との話し合いもなかったしとか、とにかくキーワードは話し合いがないっていう、
うん
うん、例えばなんか自分勝手な人にも多いけど、話さずにこうなんていうかな、勝手に決めてしまうとか、うん、その非常に多いでしょう、うん、よくあの職場ばっくれる人とかでも話さなくてね、こうやっぱコミュニケーションが足らないとか、あの多いですよ、
うん、会話ができない、会話にならないっていう人も多いじゃない、うん、育て方とか育ち方にもよるんでしょうけど、
うん、
やっぱこう家族団らんがなくって、うん、学校に行っても先生とこういろいろ対面で話すってことの機会もなければ、うん、ツイッターでつぶやくことはあっても、人と面と向かってこう会話をする、会話を楽しむとか、うん、激論を交わすとか、うん、そういう場がなかったらやっぱそういうのは育たないですよね、
そうですね、
形成されないですよね、
特にね、SNS が発達してしまってるから、話さないんですよね、話せば分かることって非常に多いんですよね、
うんうん、文字面だけでこう判断しちゃってますもんね、
うん、
メールとかだけで決めつけちゃって、こういう人格だろうとか、
だからいじめとかトラブルに発展するケースが多いですね、うん、そこに血液が通ってないから、
うん、そうです
ね、それやっぱり話す場だとか、そういう情報をとにかく提供、だからさっき言った公平のその原理で言うと、
うん、
やっぱりあの国や企業はこう言ってるけど、市民から見たらこういうことも分かってきましたよと、
うん、
でこれをどう思いますっていう、この3つもね、なんか3つの要素を含んだ場がやっぱりいるんですよ、
うん、
人がなんか気づいたりっていう時には、
うん、
もうそれ今1個しかないでしょ、例えばね、今言った3つを三位一体というんであれば一体にならないんですよ、もう1個しかないから、うん、国や企業はこうだって言ってるだけであって、コマーシャルがこう言ってるっていうだけであって、うん、で我々使う側から見たらこんな問題点がありますけど、これはどう感じますかっていうのが、うん、本当は公平なニュースであるべきなんですね、情報配信であるべきなんですけど、うん、それを隠してしまってるんで、だからどこでそういう情報源を知るか、
うん、
個人の、あとはね、問題に今のところなってきてしまうんですけど、本屋でそういうのに出会うかとか、
うん、
そういう情報を配信してる人って、でまたこれ怖いのがね、違う下手な情報と出会ってそっちを信じるっていうケースもあるんで、ここも怖いんですよね、一概ね、だからそこにはまあセンスとかアンテナっていうのが、だから時代背景と歴史を考えればそこはおのずと分かってくるんで、時代背景と歴史を見るね、背景を見る癖っていうのはやっぱりつけていかないと怖いですね、まあ、そういうことも含めてね、そういうこういう情報配信っていうのがまた定期的にできていければっていうね、
うん、
そういうふうに思いますんで、
はい、
あのまた集まって喋れる人は喋ってください、
はい、
はい
はい、
とりあえずこんなところですか、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。